夢
ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。今月から新しいオープニングテーマに変わりました。ミラクワズンのリグレットに乗って今日もスタートです。今週のゲストは FM 世田谷の番組水島優の世田谷ファンタイムを担当されている声優の水島優さんです。数多くのアニメや映画の吹き替えなどで活躍、声優界のレジェンドとして知られている水島優さん、サモハンキンポーの声をぜひ生でお願いしたいな。今日は水島優さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは声優界のレジェンド水島優さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
こんにちは、お邪魔します。声優界のレジェンドではありません、声優界の年長さんと呼んでください
いや、長きにわたりこう歴史をね、築いてくださって。いや、
だってレジェンドってもう伝説でしょ。
伝説の域ですけどね。
違う、伝説ってことはもうこの先ないわけじゃないですか。
お、確かに。
違う、年長さん。
あ、素敵。
この後小学校に上がっていきます
またいろんなチャレンジをしてっていうところで、はい、でもそれこそね、私も幼少期からそうですし、うん、私の息子たちもこう通ってきたアニメの、はいはい、声優やってらっしゃるっていうところで、うん、もう今回ねこうご一緒できるなんて夢みたいです
そんな夢はどうなんですかね
いや、
は
い、もう憧れたというか、やっぱりね、アニメ一つ一つに、うん、こう夢中になった世代で、
あ、はいはいはい、
今振り返ると、はい、ときめきトゥナイトとかもそうだしでもね、クリーミーマミも見てたしと思って。
そうすか。
はい、いやでも息子たちもこうね、恐竜ジャーとかもそうですし、
あ、そうすか、
はい、通っていたので、もうまさに長きにわたる
年長さん。まあそうですね、やってられるのはありがたいですけどね
そうなんですよ、うん、そんなでも
年長さん、年長さん、
年長さんとも言われる、はい、水島優さんが、うん、世田谷、まあ、FM 世田谷でラジオを始められたというところも聞いて、はい、もうびっくりして嬉しかった
です。去年からです ね、去年の5月だったかな、始まったの、
ね、もうすぐ1周年。6月、
あ、もう1年経ちました。おめでとうございます。ありがとうございます。
で、金曜日の夜9時21時からスタートしている、はい、
毎週金曜日の21時からですね、
はい、水島優さんの世田谷ファンタイム、はい、セタファンということで、うん、いろんなご縁も広がったんじゃないですか。いかがです。
そうですね、やっぱ普段お会いできない方々にお会いできるのも面白いですし、やっぱ世田谷広いんですよ。で、深いんですよ。なので、本当に話題が尽きなくて、スタッフが、まあ、頑張ってくれてるおかげもあるんですけども、おお、なるほど、面白いなってこととか、美味しいなっていうこともありますし、それは食べ物紹介する、お店をね、ご紹介することもあるので、 いろんな楽しみ方をしていただける番組なんだなというふうに思ってます。
もともと世田谷もイベントとかもされてたと思うんですが、ゆかりも深かったんですか？
住んでたんですよ。
おほほほほ、
結構長い間。
あ、そうだったんですね。
梅ヶ丘に。
あ、近いじゃないですか。じゃあもう本当に地元の感覚も持っていた。
さ、あの羽木が大好きで、羽木公園で梅の季節が最高良かったですね。
本当ですよね、うん、じゃあこう地元世田谷でっていうところ、またご縁もあるっていうところでね。
そうですね、今にしても思えば。
でまたこうつながってっていうことで、はい、まあ、改めてあのゆうさんの魅力についても聞いていきたいななんていうふうに思っているんですけれども。
はいよ、いらっしゃい。
でもね、ラジオもこうね、はい、いろんなラジオパーソナリティも務めてらっしゃったなっていう印象もあるんですけれども、それこそねデビューってゆうさん何スタートっていうふうに言ったらいいの？
何ですか？
あのもう芸歴というか
仕事ですか？
そうなんです。
仕事がね、これちょっと話すと長いよ。大丈夫？2週にわたってになりますよ。
もちろん4週ぐらい行きますか？
絶対嘘だろ。ね、一番最初が、はい、あのなぜか舞台の影歌だったんですよ。というのが、僕あの勘九郎さん、
はい、
先代の、はい、と同い年で同級生 で、うん、で彼が勘九郎さんが、王様と私という帝劇でやったミュージカルで、うん、チュラロンコン王子というあの子供たちの中で一番トップの役をおやりになってたんですが、僕中学1年生の時で、うん、彼が変声期になっちゃって、うん、セリフはいいけど歌は歌えないってことになったらしく、歌だけをオーディションで決めたってことがあったんですね。で僕まだ劇団に入ったか入んないかぐらいの、もう本当にそこら辺で騒いでる中学1年生だったんですけど、で歌苦手で母からは音痴音痴って言われてて、うん、本当で、だからうちの母はあの帝劇でオーディションだったんですけど、のエレベーターの中に入って上に上がる途中で今日は歌だよって言われたんです。
もうギリギリで
じゃないと僕嫌がっていかないから。
確かに。
それで、まあ、あのたまたま受けたら、うん、うまくはなかったんですけど、とちんなかったんですよ。そしたらほら生じゃないですか、あの王様と私の公演中、オケピットってあの舞台の前にオーケストラの方がいらっしゃって、で、舞台では勘九郎さんがソロで歌ってるんですけど、うん、声がそういう状況だったんで、僕は袖の影からそれを見ながら彼に合わせて、それから音楽に合わせて歌だけ歌ってたんです。それが初めての仕事です。
なんか声優の、ね、仕事にもつながりそうな。
そうなんです今思えばね、
はい、
え
感じです
けど、当てレコではないけど当て歌じゃんみたいな。
そうだった。でももともとそういった表現者には憧れていたんですか？はい、
全く。ロボット博士になりたかった、もしくはパイロット。
ああそうなんだ、
はい、
ああそう、そこ
小学校4年生からあの進化教室行ってました。
ああそうだったんですか、はい、でそこからじゃあこう舞台に見惚れてというか、こう表現者に見惚れてない、うんうん、
これも長いよ話す。
後半で聞こうかなじゃあ。すごい。でもデビューでしたね。
そうですね、今にして思えばね。
でもどうでした、こう本番を重ねていった手応えだった。
あのね、怖くないんですよ。だから知らないから、怖さも知らないから、本当に劇団に入ったか入んないかぐらいで、レッスンも受けてないぐらいの状況で始まっちゃったんで、怖さも知らないんですよ。あっけらかんとしてやってたんじゃないですか、きっと。
すごい。でもメンタルの強さというかね。
いや、ちょっとだからばっかですって感じですね。
でもそこからもう生粋のこう表現者アーティストということで活動も始められて、なんと歌手デビュー45周年おめでとうございます。昨年でしたね。
はい、はい、それはあの自分が水島優としてレコードを出した、はい、年から数えて45年なんですが、実はその頃もう何年ぐらい前だろう、レインボーマンの歌っていうのがあって、うん、それが一番最初っちゃ最初なんですよ。でもそれはカウントしてないので、自分としては何だろう、大事な、とても大事な曲なんですよ。皆さん多分僕の歌で一番皆さんが知っててくださるのはレインボーマンだと思います、
ね、さっきも打ち合わせでねお話もあった、
はい、知ってる細田さん、
もう後でちゃんと聞かせていただ
きます。インドの山奥でって言うんですけど、替え歌が流行って全国的に、それで認知されてますね。
そうなんですね、うん、もう多岐にわたってっていうところで、でも最近また新曲も出されたということで、
あ去年その45周年の時に、はい、あの新曲出しました。
ぜひ曲紹介もお願いします。
本当に、あ初 CD なんですよ。僕らの時代はレコードとテープしかなかったから、初 CD で、去年出しました、水島優、星々に抱かれて。
いや素敵でしたよ
失礼しました。
改めて世田谷ドリームプロジェクト水嶋優さんをお迎えしながらお送りしてますが、もう優、さんの爽やかな声、今こう柔らかな優しい声ですけどまた違いますね。
そうですか、
はい、
あの
どうでした、
ほら歌い手の歌手の方って沢田研二さんってわかりますか、
うん、もちろん
沢田さんみたいにこう曲によってキャラクターが変わる人と、うん、沢田さんみたいに沢田まさしさんという方といらっしゃって、うんうん、って僕は思ってて、うん、僕やっぱりあの俳優業なので沢田さんみたいに曲によってこう気持ちが変わりますよね。声変えようなんて一切思ってないですけど、曲によって気持ち変わると なんか歌い方は変わるような気がします。
そう、初歩的なところで、うんうん、それこそアニメとかも、うん、ね、今までも吹き替えとかもやってらっしゃって、はいはい、もうどうやってるんだろうと思って、
どうやって
もうその演じる役柄に合わせてあの、まあ、声は変えてないっては言ってらっしゃっても、はい、どうやって演じ分けてんだろうと思って、この私の演技力のなさからすごいいつも疑問なん
で、あの細田さん、今の細田さんと家庭にいらっしゃる時の細田さんと
だいぶ声低くなります。
いやはい、あの例えばママ友と話してる細田さんと、
ね、そうね、
違うじゃないですか、はい、でみんなそうじゃないですか、うん、そんなもんですよ。なんとなく口調が変わったり気持ちのトーンが変わったり、で喋り方も変わるじゃないですか。僕だってあの年がら年中こんなお調子よく喋ってるわけじゃないですからそれはもう寡黙な時だってありますね、お客さん
もうかっこいいじゃないですか、いろんな表情を見せてくださるなんて、
いやいやいやいや、
あそっか、うん、声を変えていくっていう意識よりかも気持ちが変わるってことなんですね。
本当にそうです、
まさにですね、
はい、
そっか。でもアニメもそれこそさっきクリーミーマミーの話もね、はい、前半でさせてはいただいたんですが、うん、もう歴代のボーイフレンド役でもあったんですもんね。
あの魔法少女シリーズはねピエロさんの魔法少女シリーズは歴代っていうのは、あの頃あのタイムボカンシリーズっていう作品がありましたね。僕はお助けマンっていうのやってたんですけど、
確かにそうか、
あの時のそのあのシリーズの主役はその主人公じゃなくて敵の3人なんですよ。ドロンジョ、ボヤッキー、うん、もう一人、なんだっけ
なんだっけ
なんだっけが、はいはい、とにかくいたじゃないですか、
はいはい、
その人たちがメインで、ずっと、はい、作品をやっていくんですが、相手の正義の味方だけが変わっていくっていうパターンだったじゃないですか、うんうん、あれが面白くて、じゃあピエロさんと話してて、うん、そんなことできたら面白いねって、あの、うん、要は主人公の女の子は変わるんですけど相手役のボーイフレンドだけは僕が必ずやるみたいなのがあったら面白いですよねなんて話で4年ぐらい頑張ったんですけど、うん、タイムボカンには勝てませんでしたね
いやでもその役柄に応じて、まあ、気持ち変えるって言ってましたけど、はい、どういうところをこうヒントにこう役作りっていうかするんですか。
もう全く絵と台本ですよ。どんな言葉遣いなんだろうとか、うん、どんな表情をするんだろうとか、うん、まあ、そもそものキャラクターの絵、うん、クリーミーマミの時は年男という僕も中学生ぐらいの役だったんですが、うん、その後のペルシャではもっと青年の役になるとやはり気持ち変わるじゃないですか。
そうですね、うん、映画でもさまざまなチャレンジをされていたかと思うんですけど、うん、はい、もう見てましたよ、ジャッキー・チェンのあのシリーズも。
ありがとうございます。
でサモハン、はいはい、ピンポーさんの役、
彼は譲らない誰にも譲りたくな い,
ご本人も公認でね。
そうですね、ありがたいこと
に、もね、
あの何年前だろう、 4,5 年前かな、あの来日なさった時に、うん、日本のサモハンはお前だって皆さんの前で言ってくださったんで嬉しかったですね。
グッとくる
ね
でもどうでした、サモハンの役をやる時とか。
もう40年ぐらいやってますからね。だから一緒に年齢重ねてますよ、サモと。
あ、確かに、
うん、実は、うん、ついこの間までやってたトワイライトウォリアーズっていう作品がありまして、これすっごかったんですよ。1月17日に公開始まって、かなりロングランで、
はい、
で、もともとはそんなに多分配給会社も期待してなかったのかもしれませんが、日本語版作る予定なかったんですよ。であまりにもこう評判になったんで、すぐ日本語版を制作して映画館で上演したんです、うん、でそれもヒットしてっていうのがつい今年です。
わ
あ、嬉しかったですよ。でだからサモの役、サモが出てたんですけど、
は
あ、大ボス役で出てたんですけど、あの往年のキレというかスピードが蘇ってきてて面白い作品ですよ。
見たいね。
あ、見て
見たい
見て見て見て。
でもだもうアクションシーンだったりアクティブなところっていうと、はい、息遣いとかもなんか意識されたり
もする。もちろんです、
ね、
あの例えば ジャッキーと一緒に戦う時に5分ぐらい戦闘シーンがあったりするじゃないですか。格闘シーンが、うんうん、台本上では以下アドリブって書いてあるだけなんです、一行です、うん、でそれは自分でちゃんとこうリハーサルの時に、あ、殴ったのか蹴ったのか上からなのか下からなのか突きなのかによって変わるので、受けた時もそうですよね。どこ殴られたかによっても変わりますよね。でそれはもう自分の責任において、チェックするんですけど、ジャッキーをおやりになってる石丸博さんはたまに手抜きをなさって、
そんなとこ感じられなかったんですが、
いやいやかっこいいですよ。でもポイントポイント、僕あの
メリハリだね。
そうそうそう、僕メリハリないんで全部入れちゃおうと思うんですけど、石丸さんはメリハリで、お、かっこいいとこだけ持ってって、あ、石丸さんもうちょっと入れましょうよとか思ったりするんですけどね。そんなこともありました。
でも、ね、今までこう役柄を担当されてて難しいなっていう風に向き合った役とかもあるんですか？
全部です。
素敵。
いや本当にかっこいいことを言うつもりはないんですけど、うん、やっぱベストは次だろうなと思ってやってます。
じゃあ、あのもう本当に常に挑戦、常にこう探りながら。
挑戦って言っちゃうと仕事ですから失礼に当たると思ってて、うん、ベスト尽くすだけ、
うんうん
うん、でそれで100点ってないじゃないですか僕らの仕事って、
うん、もう正解不正解がないだけにね。
どれもそうですね、うん、どれも正解どれも不正解みたいなとこありますから、うんうんうん、だから次回がベストかなといつベストにしたいと思ってやってます。
ゆうさん自身は幼少期からでも声優になりたいとか夢もあったんですか？
うん、なかったですもんそんな言葉が。
ああ、お、
僕大学の時に、はい、あの大学入ってどうしても欲しい、あれコートがあって、中野の丸い本店に買いに行ったんですよ、うん、大学になって、うん、そしたらその買う時に丸いの方が、なんかお仕事なさってますかっていうか、僕中学からこういう仕事やってたもんですから、うん、はい声優やってますって言いましたら、本当ですよこれ作り話じゃなくて本当に、あ、どちらの支店ですかって言われました。
声優店、
はい、
そうなんです。
世間一般はスーパーしか声優という言葉が存在しなかったんですよ。世間一般ではね、多くがね、だからそれぐらい声優という職種は知られてなかったんですよ。
でもまたこうね、ゆうさんのこうストーリー、また来週もぜひお話伺えたらと思う。
4週って言わなかった
延長してもいいですか？
いいですよ、
お付き合いいただいて。
もちろん、
もう来週たっぷりと濃厚にお話伺えたらと思いますので、はい、ありがとうございました。今日のゲストは声優の水嶋優さんでした。
お邪魔しました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっとゆる道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。夏にぴったりなご紹介、では読んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今週は東急世田谷線松陰神社前駅からもすぐにありますポトペリー松陰神社ライフ&アイスクリームをご紹介します。お話は広報の森沙織さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ皆さん覚えてますでしょうか？昨年の6月25日に実は瀬田町散歩でご紹介させていただいたお店なんですけれども、なんと今回は森さんから素敵な新商品があるんですということでご連絡いただいて、またまたお邪魔いたしました。
ありがとうございます。
いやー、どうでしたかこの1年経ってお店は。
かなりあのお店のいろんな方に立ち寄っていただけるようになって、皆さんの好きなものとか、この前味とか雰囲気とかよく分かるようになったので、より一層寄り添えるお店になってきたなというふうに思ってます、
ね、今もう本当夏真っ盛りの中、今回はどんな新商品なんでしょうか？
今回はですね、桃とバナのシーズンサンデーということで、今のこの時期にぴったりの爽やかなサンデー、アイスサンデーを用意しています。
やっぱりいろいろメニュー増えてるんですか？うん、
すごく増えましたね。もともと16種類のアイスと12種類のトッピングというところではあったんですけど、改めてもっとユニークなことやっていけないかなっていうことで、トッピングをつけて動物の形のアイスを作ったりですとか、あと京都の職人さんが作った果実アイスバーみたいな、持って歩けるアイスバーをご用意したりとか、今回みたいにちょっとブラックペッパーを使った アクセントをつけたアイスのサンデーみたいな新しいマリアージュに挑戦したりとか、そういう取り組みをしているところです。
目の前にご用意いただきました初夏の桃とバナナのシーズンサンデー、もう見た目にも可愛いんですけれども、森さんぜひこちらこの、 中に入っているものをご紹介ください、
は
い、
一番の特徴がトップに乗ってるブラックペッパー効いたパスタですね。カリカリに揚げたパスタなんですけど、これが下にあるバナナクリームのアイスとチョコソースとの相性がすっごくいいんですよ。
サンデーにね、はい、よくコーンフレークとか、まあ、クラッシュしたクッキーとかはまあまあ想像つきます。パスタ、しかもブラックペーパーの効いたパスタ。
そうなんですよ。うちその珍しいこのマリアージュっていうところを大事にしていて、意外性なら発見っていう部分でいろいろとこうシェフが試した結果、ブラックペッパーのパスタってすごくアイスのいいアクセントになっていて、ぜひ食べてほしいです、
はいはい、想像がつかないけどアイスと一緒にいただきます、
はい、ぜ
ひ。うわ、このしょっぱいのと甘いのと抜群、はい、あと食感、このカリカリの。
そうなんですよ、なんかバナナのアイスっていうともうちょっとまったりもったりな感じがありますけど、これがすごくピリッと効いてて美味しいんですよ。でほろ苦いチョコソースをかけてあるのがまたちょっと大人の味になっていて、
いやシェフよくぞ思いついたっていうところで、本当にバナナの甘みとこのブラックペッパーのしょっぱさ、そしてこの香ばしさ、これ癖になりますね。
すごく美味しいんですよ。
ぜひラジオ聴きの皆さんにメッセージお願いします。
ライフアンダースクリームは来るたびに新しい発見があるっていうのを大事なコンセプトにしてまして、もう1年経ちましたけど、来たことある人もこれからの人もぜひ毎日のように立ち寄っていただきたいなと思います。こういうちょっと珍しいアイスもあるし、来るたびに店内のギャラリースペースのアートとかも変わってるので、毎回何か好きなものが見つかると思いますので、ぜひお待ちしてます。
では最後に森さんの夢教えてください。
はい、この町のいつもの場所になるっていうのはもう去年も伝えたところなんですけど、やっと少しずつ駅前の待ち合わせ場所に使っていただいたり、皆さんで集まる女子会の場所に使っていただいたり、ご自分のご褒美やお子様のご褒美に使ってもらえるようになってきたところなんです。ぜひそういう場所としてそのまま定着していきたいなと思っているので、皆さんぜひ立ち寄っていつもの場所にしてください。
ということで今週は松陰神社前駅からすぐのところにありますポトペリー松陰神社ライフ&アイスクリームをご紹介しました。お話は広報の森沙織さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
新しいマリアージュパスタ、ブラックペッパーのアイス食べてみたいです。ポトペリーさん、皆さんに愛される場所になられてるんですね。ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば、
エンディングテーマ木下珠子さんのビヨンドが流れてきました。世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。
いつも
世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
これがもしも嘘ならば、いたずら好きの君が植えた小さな種が芽を出して、絡みついてただけならない、
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。